です。32歳です。どうなっていたい、42歳ってことですよね。子供を産んで幸せに過ごしていたらなと思います。内面的には人のことをもっと思いやれるような人間になれたら素敵だなと思います。
AKB48-2029 ラジオ、10年後の君へ。こんばんは、 AKB48 総監督の向井地美音です。平成が終わりまして令和に入り、初めてのこの2029ラジオでございます。令和一発目、皆さんどうお過ごしですかっていうのも変なんですけど、あと1日明日でゴールデンウィーク終わっちゃいますけれども、楽しんでますか10連休ね。AKB は握手会を結構やらせていただいて、それこそ東京でも何日間かと、と大阪にも行ってやらせてもらいました。で今日もそうだったし、明日も握手会なので、もうゴールデンウィークはもう本当に友達かのようにファンの方といっぱい会えるっていう感じなんですけれどもね、楽しみですね、明日も。はい、この間洋服の展示会がありまして、それに行ったんですよ。そしたらなんと、まだ夏にもなってないのに秋冬のファーのものとか売ってて、もうびっくりしたんですよ。洋服業界ってやっぱすごい早いなっていうか、やっと暑くなりたてなのにもうコートのオーダーとかが始まってて、でもなんか正直半年後の好みってわかんないじゃないですか。まあでもすごい可愛い洋服とかファーの靴とかあったので、いくつか注文したんですけど、半年後にすごい私の好みが変わってたりしないといいなっていつも思って展示会行ってます。まあまずはね、ゴールデンウィーク、そしてこれから来る夏を楽しみましょう。この番組はスーパーアドバイザーにメイプル超合金のカズレーザーさんを迎え、 AKB48 の10年後、そしてメンバーの今と未来を楽しく考えていくラジオです。今夜はチーム8で、あとチーム4に兼任している坂口渚ちゃんが登場します。ツイッターはハッシュタグ 2029AKB でつぶやいてください。今夜も最後までよろしくお願いします。さあ1曲目、チーム4にね、まあ渚ちゃん兼任してるということで、私もチーム4だった時代のこの楽曲をお届けしたいと思います。 AKB48 でハートの脱出ゲーム。2029ラジオ、10年後の君へ。
この時間はアクアクララがお送りします。 AKB48 の横山由依と
武藤トムです。
ただいまウォーターサーバーのアクアクララ AKB48 キャンペーンにご参加いただきますと、抽選で AKB48 がサプライズでお水のボトルをお届けしちゃいます。詳しくはアクアクララ AKB48 で検索。
たくさんの応募待ってるよ。
魔法のラジオパーソナリティ、演奏活動10周年を迎えるフルート奏者横田美穂率いる音の箱舟コンサート、5月11日土曜午後3時、埼玉県鴻巣市クレア鴻巣。前売りチケットは税込み3500円で好評発売中。詳しくは魔法のラジオホームページで。
AKB48 2029ラジオ、10年後の君へ。未来と今をつなぐ AKB48 2029ラジオ、 AKB48 の総監督向井地美音がお送りしています。そしてスーパーアドバイザーのカズレーザーさんです。よろしくお願いします。
あ、どうも。 SA の K スーパーアドバイザーのカズレーザーでございます。
さすが、私は忘れてました、は
い、完全に。ちょっと覚えててください。お願いいたしますよ。
カズレーザーさんって、はい、埼玉出身なんですか？
あ、よくご存知で。
え
ぇ、はい、埼玉です。東京の植民地こと埼玉
県。やめてください。私も埼玉なんですよ。
埼玉でもな、ちょ、都会の方でしょどうせ。
都会、まあまあまあ都会の方です。
俺もだいぶ田舎の方です。
あ、そうなんですか。
端っこも端っこ
なんで。飛んで埼玉って映画あったじゃないですか。
はいはいはい、
見ました。
俺原作のはずっと読んでたんですよね。昔からマヤ先生の漫画好きで。
そうなんですね、は
い、ちょっと見に行きたいんですけど、タイミングがなかなか合わないんですよね。
私見に行ったんですけど、はい、めちゃくちゃ面白いです。
あれ埼玉県民の方がやっぱ笑えます
ね。埼玉県民はもう大爆笑。
あれでも埼玉県民だから成立するのがいいんですよね。あれは
埼玉県民は怒らず、そうそうそう、ディスられてもなんか笑ってるっていう、はい、
しょうがねえなって思うよね。
それも含め面白かったですね。はい、はい、まあ私たちは埼玉なんですけども、はい、今日は北海道からこのメンバーが来てくれました。今回のメンバーはチーム8チーム4兼任の坂口渚ちゃんです。
はい、 AKB48 チーム8チーム4兼任の渚こと坂口渚です。今日はよろしくお願いします。
お願いします。渚
ちゃんが来てくれました。カズ、はい、さんご存知ですか？
いや、ちょっと多分初めましてです。もうあんまり情報がないです。なんか唯一知ってるのは、はい、飛行機めっちゃ乗るからマイル超溜まってるって知らないです。
そこの情報は知りました。
そこしか知らないんですけども。
そこ知ってるんですね。まあ渚ちゃんは2000年12月23日生まれの、え、何歳だ、
はい、今は18歳
です。あー、でも大人になったねってのも変なんですけど。
12月23生まれ、いいっすね。
はい。
毎日だって誕生日がね、休みだったわけだから。
あ、そうなんです。
いいですね。
そうですね、はい。北海道出身なんですよ、なぎちゃん。
北海道です。
これ何なんですか、チーム8、チーム4、兼任っていうのは。
そうなんですよね。まずそこからだと思うんですけど。
どういったことなんですか？
なぎちゃんから説明した方がいいかな、これは。
はい。まずチーム4っていうのは、なんか、普通のチームなんですけど、
はい、
チーム8の方がちょっと特殊で、
うん、
なんか、各都道府県に一人ずついるチームなんですけど、
うん、
例えば私だったら北海道代表っていうので、うん、
北海道代表
っていうのがあって、 それぞれ県の代表としているっていうのが、う
ん、吉本興業さんの北海道住みます芸人的なことなんですかね。
そうなんですか。
分からないけど、なんかやってるんですか。
ちょっと
分
かんない。
各、あ、じゃあもうけど、各県都道府県から一人ずつ来てるっていう。
もう5年ぐらい前かな。
5年ですね。
オーディションを、もう47都道府県で一斉にオーディションをして、各県から一人ずつ合格した、まあ、47人。
ほうほう。でも47人は、一緒に活動してんの？
そうなんですよ。まあ、劇場公演とか、その曲とかは16人で歌ったり、なんですけど、
うんうん
うん、もうチームメイトはね、基本
そうですね。
あ、そう。県の代表っていうことでしょ？
はい。
おのおのが。そんなにやっぱりそこに寄せたりするんですか？ことさらに方言を使ってみたり
とか。あ、います、います、そういうメンバー。青森の横山由依ちゃんって、ね、あ、横山由依ちゃんがもう一人いるんですけど、実は。
あ、そうですか。
同姓同名の横山由依ちゃんが。
あ、忙しいからやっぱクローンかなんか作ったんですか？
違
う。ね、やっぱり忙しい。
影武者みたいな。青森から。じゃなくて、青森県代表の子とかはもうめちゃくちゃなまってたりとかありますし、もう各都道府県で地元の CM とか、地元のレギュラーとかみんな持ってたり、
あ、そうなんですね。
するんだよね。なぎちゃんもある？
はい、私も北海道の献血推進ガールに選んでいただいたりとか、
そうですね、 CM にも出させていただいたりとか、はい、結構地元にちなんだお仕事が多いのもチーム8の特色かなって。
なるほど。
そうなんですよ。でも東京でもお仕事があったり、なぎちゃんは選抜にも入ってたりするので。
じゃあ忙しいんじゃないですか。
そう、東京にも、行ったり来たりって感じ？
行ったり来たりですね。結構半日だけ家に帰るとかが多いです。
大変。家に帰る距離じゃないじゃない。
確かにそれも帰らない。
いやね、都内で仕事あって中野に住んでるぐらいだったらまだ帰れますけども。ね、五反田まで帰るとかわかるけど、北海道まで帰るの？
すごい。
羽田行くのでだいぶ経っちゃうよ。都心から。
確かに。
すげえ大変だ。
出身がもう北海道。
ね、ずっと向こうなんですね。
そうですね、ずっと北海道住んでます。
生まれた時からもう。
生まれた時からずっと。
北海道ってめちゃくちゃ広いから、その北海道の中でも全然その、あるあるが違うわけじゃないですか。
なるほど。道東と、
ね、南の方じゃ全然違うんでしょ、うん、あれ。
そうですね。
なぎちゃんのらへんのところのあるあるとかある、地元あるあるみたいな。
あるあるですか？でも、なんか、お花見をするときは、公園に集まってジンギスカン食べる。
ちょっと待って。いや、ちょ、北海道出しすぎじゃない？ちょっと。
ジンギスカン食べちゃう？
ちょっと、漫画の北海道キャラみたいなこと。
いや、本当にそうです。
本当に？
北海道みたいな。
どっから火は繋ぐのよ。ジンギスカンって結構な火力じゃないあれ。
すごい。
いやいや、でもなんか、
すごいね、
文化があって、朝はゴミ拾いみんなでして、だってみんなで楽しもうみたいな。
すごい素敵な地域。はい、
あれな、ゴミ捨て場のことゴミステーションだっけ？なんか、
あ、ゴミステーション。
北海道
ゴミステーションって言うんですか？ゴミステーション。なんでおしゃれおしゃれ。
おしゃれかどうか分かんないけど、ゴミ捨て場じゃないんでね、ゴミステーションなんで。
そうなんだ。
はい。
いろいろ、じゃあ北海道あるあるも聞いたところで。
ゴミステーションの話
ゴミステーションって言ったんですけど。この後は、なぎちゃんのこれまでの活動を振り返っていきたいと思います。
AKB48 2029ラジオ。10年後の君へ。
ブライアン・メイが選出したシンガーと東京フィルハーモニー交響楽団が綴るクイーンシンフォニックロック&オーケストラエクスペリエンスが来日。5月10日金曜日、11日土曜日、東京国際フォーラムホール A。 詳しくはクイーンシンフォニックオフィシャルホームページまで。
この秋、片割れを探しにヘドウィグが帰ってくる。ヘドウィグ&アングリーインチ。男でも女でもあると同時に、そのどちらでもないロックシンガーヘドウィグ。傷つき倒れそうになりながらも愛を叫び求める。世界各地で一大ブームを巻き起こしたあの傑作ロックミュージカルが7年ぶりに日本人キャストで生まれ変わります。今回ヘドウィグを演じるのは私、浦井健二。イツアークは女王蜂アブちゃんが演じます。誰も見たことのない新生ヘドウィグ。詳しくはヘドウィグで検索。
AKB48 2029ラジオ、10年後の君へ。 AKB48 メンバーの坂口渚ちゃんを迎えてお送りしている AKB48 2029ラジオ、パーソナリティは向井地美音、スペシャルアドバイザーはカズレーザーさんです。
まあ、よろしくお願いします。はい、お願いします。
この時間は坂口渚ちゃんのこれまでの活動を一緒に振り返っていきたいと思います。はい、何か途中でカズさんも聞きたいことがあったら質問しちゃってください、なぎちゃんに。
いや、俺に質問そんな自由な質問していいんですか？
いやいや、あの限度が。
本当ですか？いやらしいことばっかり言いますよ。こんなおじさんは。
なぎちゃんそういうのダメなんで。
ダメですね。大丈夫なやつもいないでしょ。この子ならオッケーもないでしょ。
そうですね、いないですね。まず、2014年に北海道代表オーディション544人の応募の中から、チーム8に合格しましたね。
この時に、その AKB グループ所属したってことですか？
そうですね、
はい。
ここで所属ですね。それまではもう普通の、ね、中学生、小学生
?14 でしょ、だってこれ。中学生で。
中学生入りたてみたいな感じか。はい、ね、普通の中学生だった、ずっと。
普通の中学生でした、ね。
でもそれはもうずっと憧れてたんですか、
アイドル活動には。でもやっぱり AKB48 のオーディションって、東京じゃないですか。だから、全然オーディション受けたいとか思っても受けれなくて、でも北海道のそのチーム8っていうのは、北海道でオーディションをして、北海道から通いながらっていうのがコンセプトだったので、受けるならもうここしかないと思って、
なるほど。
そうですね、受けました。
はい、もう自分で応募したの？
自分で応募しました。
なるほど。じゃあ AKB が結構好きだった。は
い、好きでしたね。
うん、そうなのね。ちなみに、推しメンとかいたんですか当時。
推しメンは、まゆゆさんが。
ああ、確かに。なぎちゃんはずっとまゆゆさんに憧れてるイメージがありますね。
そうですね。
で、もう12月には北海道のテレビ局で冠番組レギュラー。はい、思ってるんですか、思ってたんですか、
そんな
早い。
あれ、あ、政治家の娘さん、
いやいやいやいや、そんな権力ない。
そんなすぐもらえんの、
骨ですかね、
ちょっと。そう。あ、そう。
でも今見たらそうですね、早いですね。
すごい。
とんでもない速さよ。
で、2015年には、チーム B との兼任、っていう、書いてありますけど、
そうですね。
まあ、8をやってて、
はい。
エイトの中から3人だけだっけ、
3人ですね、
他のチームとの兼任メンバーが選ばれたんですよ。それがなぎちゃんとあと2人いて、はい、その3人に選ばれたんですよね。だから
選んでいただいて、
でもチーム B はこれ東京とかで活動するんじゃないの、はい、
そうなんですよ、東京
で。ここからめちゃくちゃ忙しくなるってこと。
そうだよね、チーム B の公演にも出なきゃいけなくなって、
で、と北海道でやってレギュラーの仕事があるわけでしょ。
はい、
もうじゃあここから行き来の生活が大変になってきた感じ。
そうですね、ここら辺は
ね。え、
だってどっちかこれ手抜かないと無理だよね。
いやいやいやいや、
ね、さすがにね、
よくないよくない、やめてください。
どっちも手抜かずやってんすか。いや、まあ人間か。
なぎちゃん本当にでも
すごいね、
もうすごい、いつ見てもちゃんと頑張ってる子なんですよね。で、シングル僕たちは戦わないで初選抜、
はい、
これがまたすごいことで。
選抜だってね、上位なわけでしょ、
そうなんですよね。
ポンポンポンズだって2年目ってこと？
2年目で。
そうですね。
なんかやっぱチームメイトの中でも結構なぎちゃんはやっぱり引っ張っていく存在だったっていうのもあって、うん、まあ北海道代表だから、うん、結構最初に紹介されるとかもあったじゃないですか。
そうですね、
下から紹介されていくが大体8って。
確かにね、急に群馬代表が紹介するってなかなかないもんね。変な話 ね。
いきなり真ん中からかないから。
どっちか、はい、まあ、そうね、想像しやすいのと違う、北海道代表か沖縄代表のイメージがある。
そうなんですよ。
なるほどなるほど。
もう8が出来たての時から、うん、一番最初に多分覚えられたんですか、覚えやすかったのはすごいなぎちゃん、うん、
最初の挨拶とかも結構私が言ってたりしたので。
なるほど、
そういうとこは結構得ですよね。
そうね、ラッキー、運を持ってるし、ね、しかもその北海道代表の子がめちゃくちゃ可愛いということでメンバーの中でもすごい話題になってたり、うん、いやいやいや、ちゃんあの子可愛いよねっていうのでもともともう知れ渡ってて、で2016年には選抜総選挙70位にランクイン、
うん、
これが初ランクイン、
初ランクインですね。しかも8からチーム8からはこの年が2人だけだったので、
うん、
本当に
そっか、
すごいことだったのかなって、
結構本当にね、8の中でも先頭ですよね。
うん、
嬉しかった、やっぱり。
嬉しかったですね。でもなんか、頭真っ白になっちゃって、記憶があまりないです。
ねえ、最初ってそうだよね、本当に。で、その次の年、2017年には、またランクイン、69位に総選挙ランクインして、あ、ソロコンサート開催、ありましたね。
ってどういうこと？
これ何かっていうと、
はい、
毎年 AKB って東京ドームシティホールで、
はいはい、
1月ぐらいに、うん、まあ、1週間ぐらいコンサートをやらせてもらってるんですけど、はいはい、毎年ま内容が違って、うん、この年初めてメンバーのソロコンサートをやりますっていう風になったんですよ、
うんうん、
4人だけ8の3人、その中になぎちゃんもいて、
う
ん、と、まあ、私だったんですけど、
うん、
の4人がなぜかソロコンサートさせていただいて
本当にソロなのこれ、
けちゃいました。
あのグループソロとかじゃなくてもう1人、
はい、もう1人なんです、うん、やばい、
東京ドームシティホールで
やばいですよね、うん、
すごい、
今思う、
おたくらすごいのね。
いや
え、あそこ一人でやってんの。本当のソロでしょ。何やんの、歌だけでも持たなくない。
え、めね、大変だったよね、これ。そう、
尺どれくらいなんだって。
2時間
2時間
2時間一人で、まあ、なんかゲストでメンバーがヘルプ ヘルプっていうか、ゲストメンバーで来てくれたりとか。
いや、でも、一人で2時間でしょ。
基本一人でね。
いや、正直それは2、3回ビンゴ大会挟まないと成立しない。持たない、持たない。俺は無理よ。
休憩みたいな。
ビンゴ大会挟むか。
イベントしないと無
理。もう途中みんなで面白い YouTube の映像見るとかもう挟まない限り、俺はもう無理よ。
無理ですか。
喋りで2時間は無理。え、歌にしても、めちゃくちゃ大変じゃない?2時間歌うって。
いや、本当に。なぎちゃん何した?
そう。何しましたかね。演出を頑張って考えて。うんうん、
自分で考えるの?
結構もう。
そうですね。
普段のコンサートは全然自分たちで考えるとかないんですけど、うん、ソロコンはもうね、うん、スタッフさんと一緒に会議とかして、これを曲歌いたいとか、こういうことしてみたいっていうのから決めて。
どんなことやったんですかこれは。
なぎちゃん何やった?
私はソファーを使ったりして、MV を再現してみたりとか。
ああ、ミュージックビデオの再現。
はい、そういうことやってましたね。
ほ
でも結構本当4人やった中でもなぎちゃんやっぱり王道アイドル、のコンセプトな感じでやってたよね、はい、確か。
まゆゆさんの曲多めでやってました。
とにかく可愛く。
結構やりたいことできるんですね。
そうなんですよ。
なるほど。
はい。
それはすごい経験ね。
それぞれ結構ダンスめちゃくちゃ踊ってるっていう子もいたし、私はギターに初挑戦とかしたり、それぞれ色がありましたね。で、この年から結構ソロコンサートいろんなメンバーが毎年4人ずつぐらいやってるんですけど、うん、で、ここでチーム4に移籍、うん、8はそのままだけど B から4に移籍したのがこの時かな。
そうですね。しかもなんかこの年はチーム8全員が移籍じゃないです。兼任っていう形になって、うん、
どっかの仕事もするわけね。
はい、はい、みんなが兼任になりました。今までは3人とかだけだったのが、
うん、はい。
で2018年、うん、選抜総選挙47位にランクイン。すごいランクアップしてますよ ね、めちゃくちゃ
本当にありがたくて、
うん、
すごいランクアップですよね。
ねえ、すごいよ、ね、確かに1年で20位以上ランクアップすごいね、
う
ん、
いやありがとうございます。毎年
そして今年2019年にはシングルジュアルデイズ、
うん、
選抜入り、ねえ、おめでとう、
ありがとうございます。
坂道 AKB っていう、
はいはいはい、
あの、乃木坂さん、欅坂さんとかとも一緒にやってるカップリング曲にも選ばれてね、うんうん、
はい、
AKB から数人しか多分いない中に。
ね、これはどうな、やっぱ向こうとは空気感は違うんですか ?AKB グループと坂道は。
なんかね、でも文化がやっぱ違うなってのすごい。
文化が違う。
独特。
うん、前に、あの、それこそオールナイトニッポンでも、うんうん、私、乃木坂の山下美月ちゃんと、うん、あと、長濱ねるちゃん系、うん。
はいはいはい。
3人でラジオやった。ことあったんですけど、全然違うんですよ。なんかケータリングとかもうそういうちっちゃい
と
か
違う
んですけど、まず
なるほど、ね、
衣装とかもまず、はい、まあ、違うじゃないですか。
まあ、雰囲気は
違う。ケータリングから出てくるのが、それしか今
一番の大きな差がケータリング。
それちょっと違う。
普段のケータリング不満があるってこと。乃木坂さんはさ、あんないいもん食ってるけど。
もうその印象しか今パッて出るのが間違えます。衣装とかもね、だってまず違うし、うん、その、
ね、
坂道 AKB で曲やった時も、うん、やっぱり AKB はこうスカート丈が短くて、
うーん、まあそのイメージある。
はい、はい、ね、アイドルアイドル。
アイドルアイドル。
感じで。
乃木坂さんはおしとやかな、
なるほど。
欅坂さんはもうなんか黒のコートみたいな。
なるほど、ね。
結構クールな感じ。
はいはいはい、はい、はい。
でもそういう衣装とかでも違うし、
うん、
やっぱりそれぞれあんまり普段絡めること少ないので、
うんうんうん、
最初はでも結構緊張感あるよね。
緊張した
よね。
なるほど。確かにやっぱ坂道グループの人は、あんまりいい意味でキャピキャピしてないじゃない。
そう、落ち着いてます、すごい、うん、
やっぱその一緒にお仕事する AKB 関係の人って、うん、はい、やっぱちょっと待ってくださいよって普通に言うじゃない。
確かに確かに。
ダースさんとか
も
ガンガン言うじゃない。
ガンガン言いますね。
あ、それ言ってるイメージないもんね。
ない、
確かに坂道
そう
ね、ねるちゃんがちょっと待ってくださいよって言うわけないもんね。
言わない、
確かに。
そのやっぱそうか、方向性の違い、だってじゃあ結構違うんじゃない、一緒に歌ってても。
そうだから最初は朝会って一緒に振り入れとか、うん、だいたいこういう時するんですけど、時はもうお互い多分人見知りもあるし、全然喋れないってなるんですけど、だんだんだんだん一緒に写真撮りましょうみたいな感じで仲良くなっていって、最後には仲良しみたいな。
なるほど。別にバチバチになんない、
ね。バチバチにはならない。
やってやるこの野郎にはならないわけね。
いやいやいや、にはならない。
なるほど。
そうなんです。なぎちゃんにとって AKB って、うん、夢の通過点か、うん、まあ、AKB で何か、
まあ一つのゴールなのか、ね、
あれするのがそう目的なのかっていうのはどっちだったりするの？
最初入った頃は、うん、その AKB48 に入るっていうことが目的だったんですけど、うん、でもなんか入って2年ぐらい経ってから、 本当になんか AKB48 でいろんなことを吸収してって、うん、卒業した後も芸能界でやっていけるようになれたらいいなっていうふうには思うようになりました。
うん、うん、その夢っていうのは、うん、ちょっとここで聞いちゃうとその女優さんとかだったり、
うん、
決まってたりするの。も
なんかあやふやでまだ全然なんかこれっていう夢がないんですけど、うん、でも演技とかはすごく興味があるので、うん、13もいいかなって思って
なるほど
してます。
お、
はい、
じゃあなぎちゃんがこれまでの AKB 人生で一番思い出に残ってること、うん、あったりする、
思い出に残ってることですか。
うん、
いやでもやっぱり、
もちろん今日のラジオだよね。
今日かな、
今日が一番
ですけど。一番ですかね。
何ですかね。チーム8で、うん、単独で、あの、うん、埼玉スーパーアリーナで、あの、コンサートをさせていただいたことがあるんですけど。
スターよね。
それは、結構印象的ですね。
すごい私たちの埼玉で。
すごいね。
すごい。やっぱあの時の景色とかはもう忘れない、は
い、いや、忘れないですね。やっぱ AKB48 として、立たせていただくことは、あったんですけど、うん、やっぱチームっていうのは、
そうだよね。
全然景色が違くて、
本当に、しかも、エイトはね、それこそなぎちゃんたちが作り上げてきた、はい、今までの歴史がなかったものをゼロから作ったチームだから、それでね、そういうの立てるの嬉しいよね。
すごかったです。
そんな感じでなぎちゃんの、お話を聞きましたが、今週はここまでにしまして、来週はカズレーザーさんにアドバイスをもらいながら、坂口なぎさちゃんのこれから未来について話していきたいと思います。
AKB48 2029ラジオ10年後の君へ。
はい、ガリバーです。
あの、まだ売るか決めてないんですけど、僕の車の値段って電話でわかるんですか？
はい、車種と年式、走行距離でおおよその値段がわかります。まだ売るか決めてない方も 0120-66-4747 ガリバーへ。
日本放送プロフェッショナルアナウンスセミナー短期講座開催します。アナウンサーを目指している大学生のあなた、日本放送アナウンスセミナーが就職活動に向けた短期講座を始めます。自己 PR やニュースの読み方、フリートークなど、週末の土曜日と日曜日の2日間を使ってみっちりと指導します。コースは3つ。7月13日と14日、7月20日と21日、7月27日と28日の3コース。受講料は税込み5万4000円。詳しくは日本放送のホームページのバナーをクリックしてください。
お別れのお時間です。
あらららら。
さあ、今日なぎちゃん来てくれましたが、はい、どうだった？
いや、なんかすごいいろんな紹介をしてくださって、なんか本当にありがとうございました。
いやいやいや、
楽しかったです。
もうとにかくなぎちゃんについて掘り下げる2週間なんで
まだまだ知りたいこといっぱいありますからね。
そうなんですよ、まだ今振り返っただけだから来週はよりいろいろ聞いていきたいと思います、
はい、
そしてゴールデンウィークも明日までですので、なるほど、ね、皆さん連休最後の日も楽しんでください。番組のツイッターでは情報をいろいろ発信しています。 AKB2029 ツイッターで検索するとすぐに見つかります。未公開の音声も不定期で流しています。ぜひフォローやリツイートをしてください。 AKB2029 ラジオ、来週もよろしくお願いします。お相手は向井地美音と
カズレーザーと
坂口渚でした。
また来週、バイバーイ。
NHK 民放連共同ラジオキャンペーン、
今ラジオがやばいぞ。今日は一日民放ラジオ番組三昧、ハッシュタグこのラジオがやばい。
放送局の垣根を越えてラジオパーソナリティたちが大集合。総合司会は我々三四郎と
NHK 千葉みのりアナウンサー。
日本放送での放送は5月6日月曜夜7時から6時間すべて聞けます。
高収入のドライバー求人サイトはノルワークス。
ノルワークス？
トラック、バス、タクシードライバー向け求人サイトです。
乗る仕事でノルワークスか。
ノルワークスなら月給80万円、日払い2万円などドライバー求人がいっぱい。
ノルワークスいいね。
高収入のドライバー求人サイト、ノルワークスで検索。
改めましてオードリーの若林です。
春日。
オードリーのオールナイトニッポン10周年全国ツアー in 日本武道館公演が一冊の本にまとまりました。タイトルは
オードリーとオールナイトニッポン最高にトゥースな武道館編。
扶桑社から全国の書店ネット書店で発売中。
扶桑社から。